東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメなどホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。美しい紅葉の季節、秋も暮れて寒さも深まってきましたが、リスナーさんはいかがお過ごしですか？今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームなおみさん。いやー、捕まっちゃった。満月の夜にミニスカポリスのリサネーにハートを持っていかれました。リサネーのラジオ、今月はどんなお話をしてくれるんだろうっていつも楽しみにしてます。私は毎日どうゆるーく過ごそうか考え中。微妙な年頃、体も大事、そろそろ健康診断も受けなきゃ。リサネーも受けましたとのメッセージ。ナオミさん、ありがとうございます。先月はハロウィンで、リサネーミニスカポリスのコスプレで収録をしたら、たくさんのリスナーの皆さんからメッセージいただきました。リサネーに捕まってみたいな、ハルコさん、月夜は俺の舞台だぜのムーンウルフライダーさんはじめ、リサネーが皆さんを月夜の下でキャッチ、確保いたしました。今年はコロナでハロウィンもお家で楽しまれたという方も多かったのではないでしょうか。そしてナオミさん、健康診断は大切ですね。リサネーもコロナでのびのびになっていたんで、先日予約を取りました。微妙な年頃、わかりますよ。よくね、電車の中とかでも汗が出てくると焦ってしまって、これは車内が暑いから、それとも更年期とね、わからなくなっちゃいますよね。毎日をゆるく過ごすことって大事だと思います。時間に追いかけられていると自分の気持ちも見失ってしまうもの。心も体もゆっくり休めて、自分をいたわってあげてくださいね。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一になりました。24時間いつでもどこでもスマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第48回目放送、スイートノーベンバー、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる話題を取り上げ、リサネーの視点からお話をするコーナーです。今回のテーマはズバリ、懐かしい子供時代の遊びです。本日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームおちゃらかほいさん。10月の小学生のリスナーさんへのメッセージ、ほっこりしながら聞いてました。今年はコロナで子供たちも大変でしたね。今はネットも発達し便利になりましたが、のんびりしていた自分の小学校時代が懐かしいな。ゲームも好きでしたが、外でもよく遊びました。特に好きだったのは泥系。リサネーは子供の頃どんな遊びが好きでしたかとのメッセージ。おちゃらかほいさん、ありがとうございます。懐かしいな。テステステーのよいよいよい。リサネーもね、おちゃらかほい、よくやってましたよ。そしてね、小学校時代の遊びか、懐かしいですね。小学校って午前中に2時間目が終わると20分休みがあったんですよね。その時間がすごく待ち遠しかったのは覚えています。遊びは その時の学年やクラスの友達によって夢中になるものが変わりました。リサ姉もね、泥系大好きでしたよ。リサ姉たちはね、圧巻探偵とも言ってました。泥棒と警察に分かれて、警察が泥棒を捕まえて牢屋に入れていくんですよね。泥棒の方でもね、陣地を作って捕まった仲間をどうやって助け出すか作戦会議なんか立てちゃったりして、かなり熱くなって遊んでいました。泥系もね、鬼ごっこの一つですけれども、まあ、鬼ごっこもいろんな種類がありましたよね。かくれんぼでしょ、高鬼、色鬼、あ、そうそう、あの十字架っていう地面にね、クロスの線を引いて鬼の通る道を作って、鬼に捕まらないようにぐるぐる回って逃げるっていう鬼ごっこもね、実際好きだったな。それからボール遊びも人気でしたね。定番はやっぱりドッジボールかな。男の子も女の子も一緒になって走り回っていました。校庭には遊具があって、ジャングルジムとか鉄棒とか並んでいたんですが、一時期リサね、ブランコに夢中だった時期もありました。数が限られているんでね、休み時間のチャイムが鳴るともう友達と猛ダッシュ、もう立ち乗りで2人乗りとか3人乗りとかしてたんですから、今考えるとかなり危険ですよね。小さい子は絶対真似しちゃダメですよ。それからレクリエーションの時間とかにやるリストリゲームとかハンカチ落とし、あれもリサね好きだったな。ハンカチ落としの時、自分の後ろにハンカチを落とされて鬼になったと同時に、すかさず隣の友達の後ろにハンカチを落としていくんです。で全然ね、気がついてない友達をびっくりさせるのが実はね、昔から得意でした。局長がそこで性格出てるわって顔で見てますね。あとね、だるまさんが転んだとかも好きでしたよ。鬼がだるまさんが転んだって振り向くと、みんながすましてポーズ取ってるんですよね。もう振り向くたびにみんながいろんなポーズを取ってるんで、自分が鬼の場合は笑いをこらえるのに必死。鬼じゃない時はね、もうどうやって鬼を笑わせてやろうかと考えてました。
いたね、だるまさんが転んだ面白そう、タコちゃんもやりたい。
あら、タコちゃん、じゃあタコちゃんが鬼やってみる。
だるまさんが転んだ、
田んぼのかかし。
だるまさんが転んだ、
おそ松くんのシェーポーズ。
だるまさんが転んだ、
後ろ向きで考える人。
逆立ちするタコちゃん。
ちょっとタコちゃん、鬼も一緒にポーズしちゃダメじゃない。
だってタコちゃんもやってみたくなっちゃったんです。
ダメだこりゃ。今日はね、懐かしい小学生の頃の遊びを振り返ってみました。皆さんは子供の頃どんな遊びをしてましたか？リサ姉にもぜひ教えてくださいね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めて、みんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃうサザエさんです。まずはね、リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム、マスオさんの奥さん。リサ姉こんにちは。リサ姉のビタミンサプリ、過去アーカイブも聞けて面白いですね。前にリサ姉がお子さんのコートを羽織って太ったーとね、勘違いした笑えるエピソードがありましたが、先日私も娘のジーパンを間違って履いてしまい、膝から上が全然上がらず、太ったーと泣きそうになりました。サザエさん度数 100% 超えてますね。 マスオさんの奥さん、ありがとうございます。マスオさんの奥さんってちょっとまんまサザエさんじゃないですか。いやでもね、ジーパンが膝から上に上がらない衝撃は半端ないですね。で、間違いなくこれはサザエさん度数かなり高いと思われます。でもジーパン、デニムってやっぱりまめに履いた方がいいですよ。リサネーもね、夏の間暑いからワンピースとかスカートばっかり着てたんですね。そしたら久しぶりにジーパン履いたら きついとなってましたからね。スタイルがね、いい人はよく、私若い時のデニムも履けちゃうしって言いますからね。体型を維持するためにもデニムのチェックは必要かなと思いました。ところでサザエさん、サザエさんといえばアニメも国民的な長寿番組ですね。日本一有名な一家と言われるサザエさんファミリー、磯野家、みんなも知ってますよね。サザエさんのアニメ放送は昨年放送50周年を迎えたんだそうです。そして今年2020年は作者である長谷川町子さんの生誕100周年になるんだそうです。東京の桜新町に長谷川町子さんの美術館があります。そして今年は生誕100周年ということで、お隣に記念館もオープンしました。現在生誕100年記念で、記念館では漫画原画に見る1964東京五輪というテーマで展示会が開催中です。リサネもね、先日行ってきたんですが、サザエさんワールドを体感できてとっても楽しかったです。今日はね、私たちをいつもほのぼのハッピーにしてくれるサザエさんの魅力に迫ってみたいと思います。サザエさんの原作者、長谷川町子さん、日本で初めて女性でプロの漫画家になられた方です。15歳で漫画家デビューされているんですね。実はリサ姉のパートナーのおじいちゃんが講談社の雑誌少女クラブの編集長をされていたんです。長谷川町子さんとも交流があったそうです。町子さんもおじいちゃんも佐賀県生まれで、同じ九州出身で同郷ということもあって親しかったんでしょうね。リサネーは長谷川町子さんの家族をモデルにした朝ドラマーネーちゃんも好きでした。そして今回記念館の展示会でテーマになっている1964年の東京オリンピック、この時町子さんはサザエさんをはじめ、いじわるばあさん、エプロンおばさんと三大代表作を手掛けていたんだそうです。漫画にもたくさんオリンピックにまつわる事柄が出てきます。漫画を読むと東京オリンピックに盛り上がっている当時の様子がよく分かって、すごく勉強になったし、とっても面白かったです。サザエさんの漫画は改めて時代とともに歩んできたんだなって思いました。
リサね、タコちゃんもサザエさん大好きです。
そうよね、わかるよ。
タコちゃんもワカメちゃんと同級生になりたいです。
ワカメちゃんか、タコちゃんはタラちゃんと遊びたいのかと思ったわ。
タコちゃん、タツオくんも好きなんですよね。
そうね、お調子者のカツオくんだけど、やっぱり憎めないんだよね。サザエさんの一番の魅力は登場人物がみんな愛されるキャラクターっていうところかしら。
脇役で一番人気があるのはイクラちゃんだそうです。はーいのイクラちゃんね、かわいいよね。タコちゃんはみんなでご飯を食べるシーンも好きです。
家族でちゃぶ台を囲むんだよね。今はサザエさんちみたく3世代で食卓を囲めるお家も少なくなってきたよね。
サザエさんとマスオさんも仲が良くて、タコちゃんの憧れです。
ラブラブだよね。リサネーの好きな漫画にさ、朝サザエさんとマスオさんが大喧嘩するの。お昼会社に奥さんからですってマスオさんに電話がかかってくるんだよ。
サザエさんから？
マスオさんが電話に出て、もう怒っちゃいないよ、だって愛してるんだもんって言ったら、実は取引先の名字が奥さんからの電話。
奥さん違いですね。
それタコちゃんが言うか。
マスオさん愛妻家ですね。
奥さんの実家に住むお婿さんのことをマスオさんと言いますが、この言葉もすっかり定着したよね。
波平さんのトレードマークは頭の一本の毛。
実はさ、波平さんって双子だって知ってた？
そうなんですか？
そっくりの海平さんっていうお兄さんがいるの。海平さんの毛はね、二本なんだよ。
そうだったんですね。
波平さんさ、時々怒るよね。バッカモーンってね、雷落としたりして。最近はこんな雷親父も少なくなったよね。
波平さんと船さんは日本のお父さん、お母さんって感じがします。
時代が変わって家族のスタイルや生活様式が変わっても、ずっと変わらない磯野家。
タコちゃん、サザエさんの歌も好きなんですよね。
アニメのオープニングでサザエさんが日本の各地を旅するでしょ。長谷川町子さんも旅行が好きだったんだって。サザエさんは47都道府県すべて訪れているんだよ。
すごい。タコちゃんもサザエさんみたく GoTo 47都道府県したいです。
いいね。今日は見るだけでほのぼのしちゃう楽しいサザエさんの魅力に迫ってみました。以上、リサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、懐かしい子供時代の遊びをテーマに、懐かしい小学校時代を振り返っておしゃべりしてみました。リスナーの皆さんのお気に入りだった遊びもぜひリサ姉に教えてくださいね。そしてリサ姉のハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃうサザエさんをテーマに、国民的アニメサザエさんの世界をご紹介。これからも陽気で愉快なサザエさんのアニメは私たちをハッピーな気分にしてくれるでしょう。長谷川町子記念館では、作者長谷川町子さんの生誕100年を記念した漫画原画に見る1964東京五輪も開催中。本館の美術館のコレクションと一緒に見ることができます。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。2021年1月11日までの開催です。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしております。リサ姉の市川リサの Facebook やリサ市川のインスタからも受け付けております。それではリサ姉のビタミンサプリ第48回目放送、スイートノーベンバー、これにて終了です。ここまでのお相手は、松茸ご飯で秋を堪能したいリサ姉と、
焼き芋お腹いっぱい食べちゃうぞーのタコちゃんがお送りしました。ナング、
それって、
えへへ、タコちゃんもやってみたかったんです。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
Thank you。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.